特集、トイレは我慢できない、携帯トイレを備えましょう。東日本大震災や能登半島地震などの大災害において、断水、下水管損傷、停電が長期化したことでトイレを使えない状況が長引き、災害時のトイレ環境整備が大きな課題となりました。トイレを我慢しすぎると免疫低下につながり、最悪の場合は災害関連死を招きます。またトイレ対策は人間の尊厳にも関わる重要な問題です。今号では本市の災害時におけるトイレ対策の取り組みを紹介するとともに、いざという時に役立つ備えについてお伝えします。問い合わせ、危機管理課、電話、072-423-9437、ファクス、072-423-6933。大きな地震が起きたら、トイレの水は流さない。断水や下水管の破損などにより、水洗トイレが使用できなくなる場合があり、無理に水を流すと、排泄物が流れずに溢れる恐れがあります。市の広報などにより、下水道を使えることが確認できるまでは使用しないでください。マンションなどの共同住宅では、自宅のトイレは流せても、他の部屋のトイレから汚水が溢れる可能性があります。使用可否については、管理組合などへ確認してください。でも、トイレは我慢できない。どうしたらいいの？携帯トイレを使おう。水がなくても使えます。ステップ1、便器にポリ袋をかぶせ、便座を閉める。ポリ袋をかぶせることで、便器内の水で携帯トイレの袋が濡れるのを防ぐ。ステップ2、便座の上から専用のトイレ袋を設置。便座に直接座らないので衛生面も安心。ステップ3、用を足し、凝固剤を入れる。排泄後、トイレ袋に凝固剤を入れる。ただし、凝固剤を入れるタイミングは製品により異なります。ステップ4、匂いが漏れないようトイレ袋を結ぶ。空気が入ると袋が破れやすくなるので、しっかりと空気を抜いてからトイレ袋を結ぶ。携帯トイレは何個必要？一人一日約5個から7個かける人数分かける7日分推奨です。イコール4人家族だと196個。一緒に備えたい防災グッズ、トイレ関連、トイレットペーパー、使い捨て手袋やゴミ袋、ヘッドライトやランタン、アルコールティッシュなど。本市の取り組み。現在本市では市内の指定避難所64カ所に次の備蓄品の配備を進めています。携帯トイレ&簡易トイレ。携帯トイレに加え、洋式便器などの設備がない、または不足する場所でも携帯トイレを使用できる環境を確保するため、簡易トイレも合わせて備蓄しています。自動ラップ式トイレ、ラップポン。ボタン一つで排泄物を密封個包装でき、特殊な防臭フィルムと熱圧着により、匂いや菌を外に漏らしません。災害用組み立て式洋式トイレ、ドンとコイ。府から配備された災害用トイレです。固液、固体と液体、固液分離方式で、排泄物に含まれる水分のみを分離放出することで、約5500回の連続使用が可能です。動画でチェック。携帯トイレやラップポンの使い方、ドンとコイの組み立て動画を市公式インスタグラムで公開中。万一に備え、使い方を事前に知っておきましょう。市公式インスタグラムをご確認ください。能登半島地震を通して、被災地の 避難所運営支援活動で感じたことは、携帯トイレは単なる物資ではなく、被災者の健康と尊厳を守るための重要な備えだということです。ホームセンターや100円ショップなどでも、店舗によっては取り扱いがあるので、各家庭で携帯トイレの備蓄を強くお勧めします。そして平時にできないことは災害時にできません。携帯トイレの使用を一度は練習してみましょう。認知症と共に生きる。日本人の約4人に1人が発症すると言われている認知症。正しい知識を持つことで認知症の早期発見につながり、認知症当事者との向き合い方に生かすことができます。誰にとっても人事ではないからこそ、認知症への理解を深め、自分や大切な人のこれからを考えてみませんか？問い合わせ、福祉政策課地域福祉推進担当、電話 072-423-9467、ファックス 072-423-8686。 認知症の主な種類と特徴。あくまでも目安です。該当しない場合でも認知症の可能性はあります。アルツハイマー型認知症。理解力の低下。何度も同じ質問をする。財布や鍵をなくして盗まれたと思い込むなど。若年性アルツハイマー型認知症。65歳未満で発症する認知症。高齢者の発症に比べて進行が早いなど。血管性認知症。歩行障害や記憶障害。身体障害、脳卒中の後遺症。まだら認知症。例、昨日できたことが今日できないなど。デビー小体型認知症、パーキンソン症状、筋肉のこわばり、動作の遅さなど、幻覚、幻聴、レム睡眠行動異常症、自律神経症状など、前頭側頭型認知症、指定難病、社会性の欠如、万引きなど、言語障害、偏食、同じ時間に同じ行動を繰り返すなど、MCI、アルツハイマー病による軽度認知障害、自立した生活を送っているが、記憶力や注意力に年相応以上の低下が見られるなど、認知症を正しく理解して支え合っていくことが大切。医療法人精子会渡辺病院、医師、認知症ケア上級専門士、稲山康弘氏に伺いました。今できていることをこれからもできるように、家族が認知症になって今までできていたことができなくなったら、どうにかもう一度できるようにしてあげたいと思いませんか？実は失った機能を取り戻すのはほぼ不可能なんです。ストレスもかかります。できなくなったことは諦めて、できることを一緒にする方がいいですね。例えば、認知症の人は暦が苦手な人が多いです。今日が何月何日かわかるよう、大きなカレンダーに印をつけるなど、工夫することが大切です。どこに何を置いたのか忘れるという場合は、棚や引き出しに何が入っているのかを書いたラベルを貼るなど、一目見るだけでわかるようにすると生活しやすくなるかと思います。同じ目線に立って考える。認知症になってよくあるのが、物がなくなった時に身近な人を犯人にする例。そんな時は面と向かって、私じゃないと否定するのではなく、大丈夫？大変だね？と同じ目線に立って一緒に考えてあげること。もちろん、いつも通用するわけではないですが、協力的な態度を示すことが大切です。すべてを忘れるわけじゃない。認知症になってもすべてのことを忘れるわけではありません。例えば、 人に嫌なことを言われたりされたり、尊厳を踏みにじられたことで生まれた心情は末期になるまで残っていることが多いです。認知症当事者と関わるにあたって注意してほしいですね。新薬で早期治療。約2年半前から日本でも新薬が投与できるようになりました。対象はアルツハイマー病による軽度認知障害、MCI、または軽度の認知症です。おかしいなと感じたら、速やかに専門医を受診してください。岸和田市認知症ケアパス。認知症を理解し、認知症に対する不安の軽減を図れるよう、わかりやすくまとめた冊子です。認知症の進行に合わせて受けられる本市のサービスや相談先、その他の支援などの情報を掲載しています。市ホームページをご確認ください。認知症サポーター養成講座。認知症を正しく理解し、地域で見守る応援者になりませんか？認知症カフェ、磯の亀も出張開催し、お茶を飲みながら楽しく受講できます。受講後にサポーターの証であるオレンジリングをお渡しします。日時、9月29日火曜日、午後1時半から3時半まで。場所、オプソル福祉総合センター。講師、キャラバンメイト。定員50人、申し込み先着順。申し込み問い合わせ、9月25日金曜日までに、申し込みフォーム、または電話で福祉政策課へ、電話 423-9467。家族の集い、認知症初期集中支援で見つける安心。大切な人が認知症かも、などと、一人で悩んでいませんか？家族の集いは、認知症当事者や支えている人たちが互いに語り合い、思いを分かち合う場です。認知症カフェ、チャムールも出張開催します。日時、10月30日金曜日、午後1時半から3時半まで。場所、山台市民センター。講師、市民病院、副看護局長の福島陽子。定員50人、申し込み先着順。申し込み問い合わせ、10月23日金曜日までに、申し込みフォーム、または電話で福祉政策課へ、電話 423-9467。